ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介します。1935年岡山県のお生まれ、現在84歳でいらっしゃいます。明治大学を2年で中退しプロ野球選手になりますが、怪我のために引退。その後映画俳優に転身し、数えきれないほどの映画ドラマに出演されました。これまで作品の中で1300回以上殺されているそうです。悪役紹介でおなじみ俳優の柳信夫さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくどうぞ。
ようこそいらっしゃいました。
1300回、
やっぱり人間1300回も殺されるとい
や1200回ぐらい、
あんまり変わんないですよ、
まあ、でも1200回ぐらい殺されるとなんか人生観とか変わってこないんですか。
でもね、大竹さんね、はい、大竹さんあれ俺殺した数はものすごいよ。
あ、殺してる。
もっとすごいんだ。
もっと殺してる。
一本につき5、6人殺しちゃうからね。
死ぬは1回ですもんね、うん、
あ、そう。
でも早く死んだ方がいいね、うん、はい、
どういうことですか。
長くね、一本の作品にずっと出てたらね、一、うん、本いくらでしょう、はい、映画っていうのは、
はいはい、
長く出たって、はい、
一緒だもん、
ネタも一緒なんですよ。早く死んだら次の作品出られるでしょう、
はい、
あ、なるほど。
そしたら出演料がどんどん入ってくるわ、うん、
へ、
うん、だから悪役っていうのは死ねば死ぬほど生きていけるんだなと思ってね
面白い
な。柳さんがあの悪役紹介っていうの作ったんですか。
はい、
はい、あの炭鉱木橋とかみんな一緒の
やつ。そうそうそうそう、もう各5社ありましたね、はいはい、そこで悪役をやって、はい、ある程度の先輩の皆さんとかね、うん、はい、声をかけて、
うん
う
ん、
おい、もう悪役でなんか光の当たることをやろうよと、
はい、
影ばっかりで出たらしょうがない忍者じゃねえんだからなって、うん、それで、うん、
はい、
募ったら12人入ってきましてね、
はい、うん、だから当時もうテレビであの番組欄に悪役紹介って、
うん、そうそうそう、
バラエティなんか名前出てましたよね、
うん、本当はハワードって言うんだけども、うん、悪役紹介上行っちゃったのね。
ハワードって何ですか。
ハワードって会社、うん、
あ、会社の
会社の、
ね、それあの悪役紹介の名前が、
うん、グループの名前を悪役紹介とつけて、そしたらひどいのがいてね、うん、
はい、
アナウンサーがそれじゃあ悪徳紹介の皆さんどうぞってバカなこと言うなっていうね、
ずいぶんまた意味が違って聞こえますね。
違いますよ、それは。
それでも映画の中では網走番外史だとか仁義なき戦いだとか、はい、
ね
え、もうなくてはならない存在になっていくんですけども、
うん、
どうですか、その中でお仕事をしてて名前も世に売れてきちゃったりして。
いやいや、うん、売れてくればまだいいんですけどもね、うん、売れない時っていうのあの網走番外史で高倉健さんの映画で、はい、北海道行って、
はい、
あの馬に乗れるやつ誰かいるかって、はい、乗れますって、うん、俺乗ったことねえのにね、うつ、はい、るからね、うん、馬ぐらい乗れろ、俺野球やってた人間ねやって
馬そう簡単に乗れないと、
乗れない、
乗れ
なかったですか。
これ手綱持ったら監督がね、うん、いやな、手綱持つんじゃない、鉄砲持つんだ、
うん、
素手で乗って健さん打って追っかけろっての、
そんなの、
そんなのもうあのテストも何もやんない、足跡がついちゃうから、
そうですね、
雪の中ね、
あの砂地とかああいうとこ足跡ついちゃいますからね、
一発勝負、
一発勝負やったんですか。
やった、よいスタートで5、6発打ったのは覚えてるんですよ、
うん、
トトトトーンと打ちながら検査をダーンと追っていって、はい、馬がアイスバンに引っかかってね、ポワーッとひっくり返ったら、馬が脳震盪起こすとね、あの猛学、
うん、
前へ足でブワー
ッ、はい、
あん中入ったらもう生きてられない。ほい、
うんうんうん、
で俺も脳震盪起こして倒れてたら、スタッフが、うん、いやな大丈夫かって20人ぐらいダーッと走ってきてくれてね、先馬を抱き起こしやがってこの時ね
馬の方が大事だからね、
馬の方が高いんだ、
高い、
悪役よりも
出演料がね、
うん、
俺らもあのバラエティ番組であのラクダが来た時に、うん、ラクダの方が俺たちより出演料高かったんでね、これで本当にもう腹立ってラクダ蹴ったりしてましたよ向こう一回一時40万ぐらいのやったね、
ラクダ悪くないですよ、
ラクダ悪くないんだけど、うん、そうですか、
そういうことずっとやってましたね。
でもそもそも野球選手から役者になられる方ってあんまりいないと思うんですけど。
全然いないでしょ。
ですよね、うん、どういう経緯でそんなこと
に。バントエイジぐらいだね。
あ、役者ですか。
バントエイジっていうか、まあ、役者じゃないけどね、
タレントさんだから。
そうですね、
タレントさんじゃないからね、
うんうん、矢野さんはどうして。
僕はね、あの明治をね中退しましてね、はい、その頃プロ野球から高校時代から来てたんですよ、はい、広島とか阪神とか、
はい、1メートル82以上
2センチありましたからね。
来ますよ、それは。
それで先輩が秋山土井さんだった、
はい、
太陽のね、はい、エース監督やってた、うんうん、でまあ、あ明治から来いと、はい、
うん、
いろんなダイエスターズとか、はい、毎日オリオンズとか、はい、いろんなとこから来て、はい、東映フライヤーズが 一番契約金がね高かった120万くれたの、
うん、
その当時だから、うん、今高校生で鼻垂らしてんのが1億よ、
う
ん、
そうですよね、
大竹さん、
まあ、お金の価値は違うとはいえ、うん、違うとはいえ、
ね、ありすぎる、
うん、上げすぎですよね、うん、ちょっとね。
それで、はい、まあ3年半ぐらい経って、うん、はい、リリーフばっかり、うん、あの当時っていうのは、はい、セーブっていうのはね、うん、価値はないんですよ、
うん、
点を取って勝利投手にならなきゃいけない、
はい、
成績が入ら
ない。じゃあ先発じゃないとダメなの、
ダメなの、うん、だから1回投げてもそこで、うんうん、点数がポッと上がれば勝利投手、うん、俺らが7回8回9、ね、0で抑えたって、うん、その次のやつが1回投げて1点取ったらそれが勝利投手、
はいはいはい、
うん、まあ、こんなね、うん、
なんか、まあ、中継ぎ感、
中継ぎ、
中継ぎ、うん、抑えても抑えてもそんなに喜ばれない、
う
ん、
そうそうそう、うん、エースを保存するために2000球が、うんうんうん、あ、当時岩本義幸さんが監督で、
はい
はい、やな、お前ゆうべ飲んでねえだろ、うん、はい、飲んでません、うん、そしたらお前リリーフ行くぞ、うん、飲んでるやつは全部外していっちゃうの、みんな飲んでんの、朝まで飲んでんの。
じゃあ飲んでた方がいいんじゃないですか。
そうよ、飲むとね、アンダーシャツを変えるんですよ、
はいはい、
トレーナーがね、うん、あいつは2枚変えた、うん、あいつは3枚変えた、うん、汗をかくの、
へ、
うん、それ、うん、飲んでないですよなんてね。ほんで出たら西鉄なんか中西さんね、
はいはいはい、
豊田、関口、はい、すごいのがいた、
はいはい、
うん、そういう連中と 5-0 ぐらいで負けてた時、うん、出るわけでしょ、
はい、
抑えられるわけやな、こっちは明け方まで飲んでんだもん。それね、
でも当時はなんか前の日飲んで、
う
ん、
一緒に飲むの、うん、敵方と、う
んう
ん、でなんか聞いた話によるとその日のお姉ちゃんもこなして、
うん、
それで次の日なんか勝利投手になったりしてたって話も、
すごいな、
聞いたことありました。
稲尾なんかそうだろうね、
稲尾さん
ね、たまんないよ
なんか山本浩二さんもなんか噂ありましたよね、前に派手に飲んで、
う
ん、
まあ、派手どころかあんなもん焼きやっちゃダメだねあ、今だったらすぐクビですよ。
そうね、コンプライアンスがね、
朝 4時頃まで飲んで、
う
ん、
そうそう、
もう今日ゲーム泣いた、うん、おい、もうそろそろ帰って寝るか、うん、みたいな、うん、明け方まで中州飲んでん
の。そうだよね、でも見方によってはいい時代だったってね、え、
うん、ん、面白い、
面白い、楽しくて、
監督がバンドのサイン出しても、うん、何がバンドだよ、打ってきやが
る、ね、
サインなんか守るやつあんまりいないよ、4番5番6番はそんな、
あ、そう、そうだったんですか。いやでもね、聞いただけでもワクワクするくらい、
そうですね、全然なんかもう破天荒な、うん、
はい、
時代ですね。
でもそれでもホームプレートがひび入ってて、はい、そこにスパイク引っ掛けて大体骨折するんでしょ最後は。
そうそうそう大体腰と肩やられちゃう、うん、でも僕は近鉄バファローズ、うん、大阪の西球場で、
はいはいはいはい、
ここでリリーフしてね、うん、調子良かったんだけど、うん、スパイクがね、はい、金のスパイク、
はい、金のスパイク、う
ん、歯がね、だから歯が長いんですよ、うん、あそこが、はい、砂地だから、
はい、
それがプレートガカーッとうん、プラスチックに、
はい、
割り込んで、抜けなかった、で足、
まあそれはね、だって
右を蹴ったら足が後ろからカカーッと引っ張られて、うん、それでこう倒れて、うん、それから病院へ運ばれて、病院で気がついたの、それもね、担架で運ばれて分かんなかった。
へ、
これが原因でね、うん、親会社が東映でしょ、うん、
はい、
映画会社ですよ、
はいはい、
ほうで当時の大川博士オーナーが、
はい、
まあ、やな、お前はもう野球は契約せん、来年、うんうん、映画の方に行きなさい、
あ、そういう、
これで俳優になったよ。
ご自身の意思ではないんだ。
全くない。だから今の日ハムだったら俺ハム屋になってる。
あ、そうですよね。でもそういう、
お前ハムの方に回れって言われちゃう。
そうそうそう。ハイオフレーズだとホゲ戦になってる。
ホゲ戦、ホゲ缶詰作ってるからじゃない。
そうなんだ。
いやー、でも運命は数奇ですよね、
うん、
それでしかもでもこの役者になることに関してはお父様はこれだけはなるなと、うん、大反対、
大反対。親父はね、国鉄小釜の国鉄勤めてて、はいはい、うん、助役かなんかやってた、うんうん、それで終戦直後に劇場買ったわけ、
はい、
自分の好きな広沢虎蔵さんとかね、はい、金五郎さんね、
はいはい、ご存じですね、浪曲とね、
そうそうそう、はい、それから洋画ですね、
はいはいはい、で金五郎さん、私は女中のお寅さんね、うん、はい、
その当時の娯楽って映画しかないんですよ、
儲、はい、かったでしょ、
儲かった、儲かった、
そうなんだ、すごい先見観念だろ
う、劇場ブルーと監視が巻いちゃうんだ、うんうんうん、並んで、で俺は自転車置き場の非常口から、うん、こっちから入れ、こっちから入れ、なんぼでもいいから出せって
ということ、そんなことやってたの、
親父に殴られてね、
それ
は何しようなのおめえはってパチンって殴られたことある、うん、それを覚えてるけども、うん、親父は儲かった金でね、うん、岡山市のこのアスファルトがもう空襲でやられてるもんだから、はい、それで、うん、道を直したり、
自分の資材でですか、
そう全部ね、うん、これは俺の大した
もんだ な, だな、
それから、うん、あの子供の映画の日っていうのを作ってね、
はい、
子供に見せて映画だけを招待してた、全校の、うん、小学生を、ね、ディズニーランドみたいなね、ワイズミラーのターザンとかね、
あ、矢野さんもあちこちで暴れるけど、基本的にはそのお父様のなんか一本気な、
あったあっ た, あった
ところを、
うん、なんか引いてるかもしれんけど、うん、怖かった親父が、
あ、
うん、おい信夫、うん、玄関入っとけって、うん、吐きましたって言ったら、うん、バカもんが、
うん、
玄関はうちの前だけじゃねえんだって、両隣と前の家があるじゃねえか
あ、そういうことですか、
そういうこと、そういう父親、あ、そういう親父はいなくなったね、うん、それで他人の子をね、うん、やっぱり愛情を持って叱ってた、うん、
はい、
何時と思ってんだお前は、早く帰れってね、それで守ってやってた子供をね、うん、はい、うん、今小学生中学生が2時や3時歩いてても誰も注意しない、うん、
下手に注意すると怒られちゃったりしますからね、うん、あ、まあ怖いんでしょうね、
そ、ああ、だからそういう時俺は得したのは悪役の顔するの、
うん、
お前ら立て、
うん
うんうん、お年寄りが前立ってんのにお前ら何の学校悪いのくせしやがって、
うんうんうん、
もう全く映画が役に立ったのあれだけ
電車の中 で,
電車の中で
悪役紹介が、
ああ
、怒ったでしょうね、矢野さん、矢野さんに怒鳴られたら、
ね、
立ったやつがね、また大きいんだ俺は怖くなってね、
うん、
運動部だろうね、
うん、まあそういうことが終わりになって、はい、今度、まあ、今お父さんがとっても一本気な方だってご紹介したけど、矢野さんも負けず劣らず一本気で、
はい、
今回の映画が2本目です、
2本目です、
1本目の映画のタイトルが、いいタイトル、
親父の釜飯と編みかけのセーター、
いいタイトル、
ね、これはね、お手さんね、はい、
うん、
劇団員が一人行方不明になったの、東北で、
はい、
津波と地震で、
はい、
うん、もう8年ぐらい前ですか、
うん、そうですね、
ここで恩沙汰なくなって、うん、いろんな形で探して劇団員を連れては、
うん、
相馬とかね、うん、行っていろんなことをやってたんだけども、うんうんうん、出てこなくて、
はい、
最終的には半年ぐらい経って大宮の上に自衛隊かなんかを見つけてくれたらしいんだね、はあ、母親を背負って、
はい、
うん、流されてね、
は
あ、で、まあ、いろんなことを聞きながら何してた時にね、うん、瓦礫の中でね、子供がね、
はい、
倉田さんね、子供がね、まあ サッカーボール、真っ黒くなったボールをこうやってね、5、6人で蹴ってね、遊んでたの。それでまあ被災者の皆さんにもいろんなことを聞いたんだけども、もう子供の意見も聞こうかなと思って、おいみんな集合せ、今一番欲しいもんなんだろうな、黙ってんのみんなね、下向いて、なんかあるだろう、遠慮なく思ってること言いなよ、お腹が痛いとか風邪ひいたとか薬も必要だし、なんかあるんじゃないか、じゃあこれから先どうするんだ、黙ってたのがしばらく経ってね、実際出てるか出てない子が手を挙げて、おい行ってごらんって言ったら、こういうことを言った。僕は家とおばあちゃんと妹を流されて、それで未だに見つかってない、でも僕にはふるさとがあるって言ったの、それをね聞いた時のねショック、すごいショックだった。ああそうだ、今日本に消えかかったのは人への思いやりだと、それからふるさとの大切さ、家族の絆、そういうものが消えかかっているっていうのをふっと思った。それでよし映画作ろう、それで親父の釜飯とっていうのは、
はみかけの
親父っていうのが、老刑事でね、誤って部下を殺させてしまうわけ、犯人にね、で家に富山の合掌造りの雪の中の家に帰ってきたら、娘が家出をしてどこに行ったかいない、一人ポツンとしながら、釜飯を炊いて生活をしてる。でそれを描いて、これを見て、日本に今足りないのはこういうことだろうっていうことを全国で上映しながら、人への思いやりと、それからふるさとの大切さ、家族の絆、こういうものをもう一回考え直そうじゃないかって、上映した後、それを喋って、で2000円で DVD を作って600円浮くんですよ、それを集めてね、で被災地で持って行って、その映画を撮ってる時に熊本の友達が3人、おばさんが出演してくれてたの、その映画の、そしたら熊本がやられた、
今度はね、
今度は、熊本を放っとくわけない、もう何とかしなきゃいかんと思って、探せど連絡はつかないつかない、それで熊本からひょっと、僕の事務所に阿蘇の水を飲んでこの映画を完成させてください、矢野さん、こういうあれがついたわけ、阿蘇の水が、
届いた。
それで相手がどこにいるか分かってすぐ飛んでって、
それがおばさん、おばちゃんだったんだ、
おばちゃんだ、3人
が、それから阿蘇の水を飲んで、
阿蘇の水を飲んで完成させてくれと、
送ってくれたんだ、
送ってくれた、逆でしょ、こっちが送らなきゃいけないの、向こうが送ってくれた、
被災された方の方がね、
それで居場所が分かってね、それでみんなにいろんなこと聞いて歩いてて、ビニールハウスで夏に本当にカニ食いながら、虫に刺されながら、老夫婦が80いくつのね、お二人がここで生活してんだって、そういうことを聞いてるうちにね、こうやって頑張ってんだ、なぜここを仮設を住宅になぜ入らないの、もう建てようとしてるのに、って言って、いや僕はここで生まれたんだ、私はこの土地を離れたら死んでも死にきれない、それがね野菜を作るようなねビニールハウスなんです、そこでねいろんなこと聞いてるうちに、バカだね役者っていうのは よしもう一発やろうと映画をね、
前の借金もまだちょっと
車売ってね、やっとね終わってね、
うんうん、でも両方の映画の片一方は親父の釜飯と編みかけのセーター、片一方は駄菓子屋小春、うん、いいタイトルですね、二つとも、
うん、駄菓子屋がね、はい、こう傾いてるところあるんですよ、はい、そこ、はい、劇団員が行って、うん、駄菓子をこう並べたりね、うん、実際にそこで生きようとしてるおばあちゃんがいてね、その話を聞きながら、あの脚本書きましたね。
でもちょっと待ってください、うん、はい、でもそれ前までは悪役紹介の天下の柳信夫でしょ、う
んね、天下か天下、
でも、
うん、天下ですよ、だって柳さんの顔知らない人いないの、
地方に行ってくれば、はいね、悪役でやるかまずいもう一杯かどっちかだから、ね、知られてるのは
あれは本当にまずいよ、
やかましい、やかましい言うな、ね、あれは、はい、やかましい、はい、あれそれはともかく、うん、そうやった悪役が映画撮るというわけだ、ね、最初その柳田さんの心意気が地方とかいろんな人に浸透していくのにはちょっと大変だったんじゃないですか。
大変です、それはね、うん、子どもたちがね、うん、どうやってこの災難を乗り越えようとしてるのか、はいはい、お年寄りがどうやって、はい、壁の裏を塗ったり、うん、ビリールを貼ったりしてやってるのか、うん、ところがね、うん、大竹さんね、
はい、
みんな明るいの、
うん、
この暗い顔を一人も見せない、明るくてね、うん、涙はちょっと 見えるんだけども、頑張りゃね、こんなもん乗り越えるよみたいな感じ、うんうん、それで餃子屋を一軒借りてね、うん、はい、そこでどんちゃん騒ぎやってるのも向こうの人、うんうん、向こうの俳優さん、うん、にわか芝居、うん、はい、漫才ね、はいはい、うん、そういう人たちだけを、うん、スタッフもカメラマンも、うん、照明も、
え、カメラマンもですか、
全部、映画撮ったことないんだもん、
カメラマンも、
カメラマンも初めて、みんな映画に、
あ、そうですか、
だからね、うん、真剣って生まれて初めて撮るんだぞ、うん、コマーシャルは撮ったことあるんだけど、はいはいはい、ドラマはないのね、
まあ、なるほどね、
うん、
あ、いやいやいや、
そういうすごいところでやってるうちに、
うん、
子供をやっぱりね、前の映画で子供のことを思ってたから、うん、子供の、うん、中学校行って野球の練習やってるの見に行こうと思って、うんうん、見たらやっぱり親が失業したり、うん、野球を続けられなかったり、うんうん、そういう子が、
うん、
よし、これドキュメントタッチだから、うん、これを脚本書いて、
うん
うん、その中の一人が野球部をやめていかなきゃいけない状態に、うん、持っていこうと、
うん、
実際にそれがあるのね、
うん、
だから僕だけが映画を作ったんじゃない、全員がね、うん、熊本の方全員の映画になったのが嬉しかった、
うん
うん、170人ぐらい、
うん、
高校生、
はい、
うん、出演してくれて、
はい、あ、そんなに、
そんなに、メインストリートでね、上通り下通りのあの真ん中でね、
どなったりしなったのこの野郎とか、
そんなに、いやいや、もうとにかく自由にやってくれと
あ、そう、
その中で編集があるけど、
かえって柳田さんなんかだったら自由にやってくれって言われた方がちょっと怖い気がしますけどね。
それもうね、感動した、見てて、
うん、
あの偉い、なんていうの、うん、相当エネルギーがものすごいからね、うん、あの踊りは、
うん、
それをドッタッタッタッタッタッタッ踊って、うん、街の真ん中で、うん、私たちはこうやって頑張ってるんだって、うん、こうやって災害を乗り越えるんだ、うん、悲しい苦しい当たり前だ、うん、こんなものは、うん、みたいなね、
町の人たちはとか村の人たちはね、うんうん、みんな優しくて明るくて、
明る
やってんのに、うん、ね、国は本当にそういうことになんか
本当だね、
そっちの方を見ようとしませんね、うん、本当に
しません、
ね、うん、本当にそういうところをこう随分一本気な柳さんが、
ね、本当にすごい、もう熱さが伝わりました、今回も駄菓子
屋小春という、はい、映画に作りました、
はいはい、この映画の
全部自前の金とボランティア、
ね、もうびっくりなんですけど
貧乏しめ
ちゃいました、ちょっとこのご紹介させてください、
お父さんと一緒、
はい、
ね、
柳田信夫さんが脚本監督主演を務めた映画駄菓子屋小春、 DVD が税込み2000円で販売中です、
600円儲かりますから、
そう、 600円を60枚、60万を寄付するのは大変よ。
大変だよね。
その現場に行ってね、はい、上映してね、はいはい、こういう状態だから作ったんだよ、はい、みんな頑張れ、はい、乗り切れみたいなね、はい、今年いっぱいやります、う
ん、はい、お申し込み、さんが全国あちこちにね、はい、多分訪れると思いますけど、はい、
そうですね、
その説は一つよろしくお願いします、
は
い、
お申し込みは03-3482-2336、これ DVD の申し込みの仕方ですね、はい、03-3482-2336です。悪役紹介までお願いいたします。矢田さんの資材を投じて作られた。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとう、はい、出てよかった。
いや、すごくいいお話だった。
よかった、本当にね、はい、うん、
もうこれから3本目4本目ですよ、アナさん。
そうですよ、
言っときますけど、これで終わっちゃダメですよ。もう
売るもんがねえんだもん。今電車とバスよ。でもこれが人生だろうね。
そうですね、
かっこいい生き方だな。
ありがとうございました。
ありがとうございました。大竹メインディッシュ、ゲストは矢野信夫さんでした。